桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。あ、どうもです。実はですね、暑いですね。
ぬくいぬくい
ぬくいぬくい、いやもうね、凍えて死ぬことを思えば暑いぐらいは何でもないんですけど。
暑ってなかなか死なないですもんね。死ぬか死ぬな死ぬな
死ぬ死ぬ死ぬ、あの脱水とかで死んだりしますし、
うんうんうん、
そうあるんですよ。部活中にね、あの尊い命がなくなったりとかいろいろ聞くんですけど、
あるある、
暑いとにかくですよね。あの僕録音環境がですねとにかくクーラーのある部屋に入れてもらえないっていうね。
いや、クーラーはあるんでしょ。
クーラーはいやあるんですよ、この部屋じゃない部屋には。
あ、なるほどね。
この部屋じゃない部屋にはあるんですけど、
うん、
ないもんですから、主に保冷剤ですよね。対応するのは主に保冷剤ということは、鮮魚とかブロッコリーと同じカテゴリーですよね、私はね。
あの、だからあれですよね、あの白い、はい、あの発泡スチロールの箱に、
あ、そうそう、
詰めて、
はいはい。
うん、そこにこれジャラジャラって入れてあげたら涼しいですけど。
そう。ですけど、それができないもんですから、だいたい首にタオルで保冷剤を巻き、椅子に氷枕を敷き、
うんうんうん、
で、なんでしょうね、あの、室内干し用の乾燥機で、わずかな冷風を得るという感じですよね。今、そのスポットクーラーの風も強にしてますから、もしかしたら、ジャスさんにまた、そのノイズを取り除いてもらわないといけないかもしれないぐらい、をやってるんですけど、それでも暑いんですよ。
2018年という
、いう、そうですよね。
ねえ、もうそんな時期なのに。
なのにですよ。
大正時代の冷蔵庫みたいな
。ですよ。うん、古の知恵をね、お借りしてですよね。頑張ってるんですよ。
あの、氷室とかそのレベルですよね。
そうそうそうそうそう。うん、あ、氷室の時代ほどではないですけど。
氷室の時代って言ったら80年代後半な気がしてしゃあないですけどね。
氷室ってあれじゃない、江戸時代とかじゃないですか。
いや、氷室の時代って言ったら、氷室の時代って補定の時代でもあるやろっていうなるでしょ。
そっちですか。
吉川もおったやろってなるでしょ。
あの、タンバリン蹴る人ね。タンバリンじゃないか。シンバルか。
シンバル。タンバリン蹴る人は、ただ単になんか音楽室でムカついてる人でしょ。
怒りのあまりね。
そうそうそう。キッカー君、そんなことしたらカーンって怒られるやつ。
そう。何やったらトライアングル投げたろかみたいなこと。
そうそうそう。先生、キッカー君がトライアングルの棒で目つこうとしてくるっていう。結構あかん子。
あかん子っていうかもうね、そういうのは病院に入れましょうね。で、
コンパス投げてくるやつとかいましたでしょ。
やばいやばい。
怒ると。
そう、いや、ほんま暑いんですよ、最近。最近っていうかね。
うん。
うん、まあ最近っていうか、まあ、あれなんですよ。7月なんで、暑いのは仕方ない。
いや。7月にしても今回えぐくないですか？
えぐいですね。
雨いったと思ったら。
うん、そう、雨のね、湿気もね、あれ嫌やったんですけど。
いや、今回の雨は湿気云々の前に、そもそもの雨量ね。
雨量。
雨量。
雨量ひどいよなっていう話ですよ。
そう。こんなしょっちゅう電車止まるっていう。
ああ、そうでした、そうでした。結構止まってましたよね。
結構止ま、あの、阪急は割と初手から死にましたからね。
あ、ですよね。そうなんですよね。僕、南の方やから、そうでもないんですけど、
うんうん
うん、それでも何回がちらほら聞きますからね。うん、まあ、それでもちらほらぐらいですよ。
こういう緊急事態とかに真っ先に声を上げる人っているじゃないですか。
真っ先に？はいはい。
これはまずいぞ。ちゃんと対処しようって言い出す人。うんうん、
はいはい。
大概うざがられるじゃないですか。
そうでしょうね。
今回も、
うん、
会社で、
うん、
ちょっとあの何々さんと上司にね、
はいはい。
もう、あれですよ、そろそろ返す人間は返す判断しないとダメですよって言い出した僕やったんですよ。
あ、いやー、毎度のことだから。毎度
のことだから。で、はい、そっから、そこまで行くとか言われてて僕が調べ出して、いやいや、もう何々線が、徐行運転に入りましたと。
はいはいはい。
うん、こっから雨が、今止んで、
はい。
こっから回復していくという話であれば、
うん、
今判断する必要はないですけども、
はいはい、
これ絶対ここからどんどん止まっていきますと。
正論。
うん。
はい。
絶対今判断しないとダメですよって言って、嘘とか言ってるうちに、どんどん、まず僕が電車で帰れなくなるという。
ああ、この昨今の情勢で見ると、ジャスさんが、気象庁で、その上司の方が安倍晋三ですよね。
そう。
こまねいてるって言ってる。
で、そっから僕、ネルフのオペレーターみたいになってましたからね。
ダンダンダンって。
そうそう、JR、明石伊勢、沈黙みたいな。
沈黙したらあかんとこ沈黙しますからね。
そうそう。最終的にほぼ沈黙しましたからね。
いや、そうなんですよ。それより西では沈黙どころではないことになってましたしね。
そうですね。沈没ですよね。
うまいこと言った。言うてる場合じゃないです。
言うてる場合じゃないですけど。
いや、
200人から亡くなってるでしょ、今回。
そうなんですよね。雨で人死ぬんですねっていうのはまあ、
うん、
そんな死ぬのって台風でもないのにって思いましたけど。
雨で死ぬのってジャミラぐらいちゃうと思ってるじゃないですか。
いや、それ思ってますかね。
もう
昨今ジャミラ知らん若者も増えてきたと思いますけど。
ですかね。
うん、
いや、最近アマゾンでウルトラマンとか普通に見れたりするから。
まあ、なるほど。
うんうんうん、
あまりにも乾いた星に適応したがためにですよね。
そう。
ウルトラマンが手から出した水で死ぬっていうね。
そう、あいつ適応力やべえなってやつで、ね。
その乾いたところには適応したくせに水で死ぬっていうのはね。まあ、
そう、お前の適応力をもってすれば、ウルトラ水流にも適応できたんではないのかって若干思うやつ、ね。
いっそね、廃魚みたいにね、水で帰って元気になったりとかしたらよかったんですけどね。
もしくはクマムシみたいにね。
クマムシはまあもう地球最強の生物ですから。
そうですね。
いや、そういうことでなくて。いや、今回の水害はね、ほんま大変やったんやなって思いますよ。
う
ん、
大変やったし、まあ、ここ最近ずっと思うんですけど。うん、
はいはい。
インフラ脆弱ですね。
脆弱ですね。
うん。
国土強靭化って言ってたの何やったんやって思うんですけど。
うん。
ねえ、なんか、あれじゃないですか。
うん。
やっぱり、その、右翼の人っていうのかな。その、右翼の人じゃなくても、大概の日本人って、日本の土木建設世界一って思ってたわけじゃないですか。我が帝国の土木技術は他国に引けを取らんって思ってたわけじゃないですか。
まあね。
思ってたけど、実際これやんって。
うん、
ちょっと、いや、もう、どうせ、ダム決壊するんやったらあかんと思ったけど、もう、水放流しましたっていうぐらい、脆弱なもんやったじゃないですか。これ、一から見直さなあかん話しちゃいますって思うんですけど。
いろいろね。
そう、津波の時も思いましたやんか。
うん。
2011年の、
うん、
なんか、後になってみてですよね。
うん。
それまでは、もうすぐで、南海トラフがやってきますと。
はいはい。
南海トラフがやってくるので、東海地方とか、近畿の南の方は気をつけてくださいね、と。
うん。
いうことを話してたけど、
うん、
でも昔から東北地方には、これより下には村を作るな、みたいな伝承がありましたとか、今更言われても。
はいはい。
じゃあ、それを踏まえて、
うん。
町とか村を作るべきだったんじゃないの？みたいなことが、やっぱり今回もですよね。だって広島なんて前もなんかすごい被害受けてませんでしたっけっていう話だったじゃないですか。
まあね、そうですね。
ってなったらもう住むとこ見直した方がいいっていうかですよね。
ただね、住むとこ見直すっていうのでも今回の話でね、そう、例えばハザードマップってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
で、ハザードマップで確実水没しますよと。
はいはい。
何か災害あった時はってね。
うんうん。
なった場所はもう住んだらダメです。移住してくださいってやるのかって話ですからね。
うん。
うん。
いや、もう、でもね。
うん。
あんまりね、それをね、推し進めていくと先制国家みたいで嫌ですけど。
いわばもう計画都市みたいなものを作って、
うん、うん。
そこで合理的にインフラを提供しますと。
う はいはい。
うん。だからその、もう街に集中して人は住むんだと。
ええ。
必要のない人はもう田舎には住ませませんみたいな風にして。
はいはい。
うん。都市を設計していくべきだ、みたいな話ってあるでしょ、うん、
ありますね。
うん。だからそうするせえへんみたいなところじゃないですか。
うん。もうこんだけなってきたら、もうしてもいいかなとは思いますよね。
まあその方がある程度ね、
うん、
お金
うん。
かからへんでしょ。
いやらしい話、そうですよね。まあ、携帯電話の時にもよう聞きましたけど、
うん、
最後の 5% の人に、そのインフラを届けるのは、
うん、
それまでの 95% と同じぐらい金かかると。
うんうんうん、
じゃあ、その最後の 5% の人に、今の 95% の場所に移ってもらうのは、
うん、
もらう方が、かえって安上がりなんですよ、みたいな話があるじゃないですか。
そうそうそう。
結果的に金で見たら安いっすよね、と。
うん。
管理もしやすいですよね、と。
そう。
まあ、人間の自由っていう話があるから、
うん。
まあ、今でも、ここは都市ですよとか、住宅地ですよと、うんうん、ここは農地ですよとかって、まあ、国がある程度ね、ね、
うん、
税制なんかでコントロールしてるところあるんですけど、
うん。
それをコンパクトシティって言っちゃって、皆さん、はい、代わりにここに移住してくださいって。
うん。
ね、やるのかっていう話なんですよね。
そうそうそうそう。
阪神淡路の時は、うん、あれ神戸はそんな感じやったんですかね。
神戸はね、割とね、都市直下型やったっすからね。
もう全部壊れちゃったから。
だからね、正直ね、長田の辺は街綺麗になりましたよ。
うん、でしょうね。
うん。
だからこの水害を機会に、じゃあ、あそこの広島は、その山間部の土着物例の恐れのあるところは林業専用の土地にするとかですよね。するんかっていう話ですよね。
僕
逆にそれはやれるぐらいフレキシビュールに、
フェスティバル？フェラチオのフェ。
フェ。フレキシブル。
フレキシブル。
ね、ちょっと脱線しますけど、
うん、
今日ね、発泡酒、
はい、
9% のやつ飲んだんですよね。
もうどこまで行くねんよ、やつで。
ね、今まで7% の糖質オフのいただきが結構来るなと思ってたところへ持ってきて、うん、冷蔵庫にないわと。
はいはい、
で、急遽冷えてるやつ買ってこようって言って、
うん、
9% のやつを飲んだもんやから、いつもより若干ろれつがね、その辺お聞き苦しいところがあるとすればですよね。
CM で、ナインって言ってるやつですね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
やっちゃってるので、その辺は、あらかじめご了承いただくとしてですよ。
うん
いや、どうすんのっていう話、ね。
そうですね。そうそうそうそう。
そう、それぐらい、だってね、経済的負担がとか言うじゃないですか。
うんうん。
今までの土地に愛着があってとか、先祖伝来のとか言うけど、
うん。
もうすでにですよね、福島で、
うん、
あの周辺一帯の人々の故郷を奪ってですよね、お前らあっち行けと。
うん。
いかんまでも、その周辺の地域についても、お前ら帰ってきてもええけど、
うん、
放射能は残ってますよ、みたいなことをやってるわけですから。
まあね、まあね。
それに比べれば、都市に集中すると。インフラを効率的にするために、すいませんが、こちらの方に移り住んでいただけますかは、やっていいような気がするんですけどね。
まあまあまあまあ、それはね。
むしろそれは、仕事として、官僚の仕事としてやるべきで、
うん、
今は、それすら、サボってると言うたら悪いけど、特に考えてはないんじゃないかと。
だから道路とかもそれでうまいこと整備していってっていうのをちゃんとね、その土木利権みたいなものではなく粛々とやるみたいな状態まで持っていければと思いますよね。
そう、結局ね、その辺の、土木利権みたいな話があるから、うちの、なんでしょう、自治体の近くでもよう言われてますけど、なんで道、あそこでこんな急に曲がってまた戻るみたいな、道路の行き方すんのって言われてると。
うん、うん。
あくまで、近所の、おっちゃんおばちゃんの話ですよ。
うん。
こんなうちの市恥ずかしいわと。
別
にまっすぐ通っても全然行ける話やのに、うん、わざわざあそこの土地を通って保証金を稼いでぐーんと曲がって。
うん。
で、結局、 土木業者にもその分曲がる分のお金入ってみたいなことが割と口汚く言われてますよ、田舎だから。私住んでるの近所結構ね、そういう近所の話聞きますよ。
あの口汚い田舎だから。
そう。口汚くて、
ね、妬みそねみの塊みたいな。
そう。妬みそねみも、あの、聞きたないけど、でも聞かへんかったらまずいから、ああ、そうっすよね、みたいなことを言って合わせなあかん田舎に住んでるから、そんな話よう聞くんですよ。
どんだけ田舎や
ねん。大阪府ですけどね、一応ね。
ね。
府内ではあるんですけどね。まあ、何しか田舎なんで、まあ、
はいはい、
でも、この大阪府内にしては田舎っていうところでもこれだけなんやから、
うん、
きっと広島の山間部とかですよね。あっちの水害受けた岡山のあの辺とかはですよね、
うん、
きっとそういう感じで土木行政って歪められてますよね、
うん、
絶対毎回ちょっと多めに雨降ったら崩れんねんと分かったんね、
うん、
分かってあるけど元の通り直すねんと、
うん、
決して次はこんだけの雨が降っても全然大丈夫なようには直しませんと、
うんうん、
降ったら崩れる、
うん、
ほんなら元に戻す、また降ったら崩れるってやっとかんと、
うん、
もう修理の金入ってこうへんやないかとっていうやつで絶対やってますよと。
そうですね。だってあの、広島の人ってあの、そういう土木関係のことに対してものすごく汚いっていうのは、深作金字作品ですごく見ましたもんね。
それは、それは映画やから、まあ、まあまあ、でも実際はそうなんかもしれません。でも全国自治体そうじゃないんですかね。
うん。
だって、日本って割とよく聞く話ですけど、道路一回作ったら壊さないじゃないですか。
うん。
なんかドイツとかって、道路引くじゃないですか。
うんうん、
でも、そこに、あの、需要がなくなりましたと。代替えの道路がちゃんと機能していますってなったら、
うん、
国が管理する道路としてはここは廃止しますって言って壊すんですよ。壊して元の平地に戻すんですって。
うんうんうん、
としたら、それをしたら、交通もシンプルになるし、別にその道路の補修費用ってこれ以降はかかんないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。なんで、
うん、
結局、長い目で見て効率的ですよ、と。
うん。
ところが、日本は逆で、道路一回作ったらそれ利権になるので、
うんうん、
誰々さんところの何々組が、この道路は壊れるたんびに修理しますとか、
うん、
古くなってきたらここ張り替えしますとか、あの、うん、水道管を変えるときは何々さんところがやりますみたいなことで、
うん、
結局歪められるから、一回作った道路壊せないですよって。
うん、
人口これから減っていくけど、そんなできませんよって言うのって、それおかしないと。それやってるから、いつもやったら道路が壊れてまた直さなあかんなっていうぐらいの雨で済んでるのが、ちょっと多めに降ったら人死ぬよっていうことになってんちゃうのって思ったなっていう話ですよね。だから200人も死んだんちゃうか、まあ、あの、高齢化でね、あの、逃げ足遅なってるからっていうのはあるでしょうけど、
ねえ、ね、いや、まあ、いや、ちょっと前にね、あの、ネットの記事なんかで見てね。
はいはい。
あの、アメリカの各州の道路。
うんうん。
が、どっち向きに伸びているのかをグラフに出したっていうのを、各州並べたっていうのが出てたんですよ。
はいはいはい。
要は、あの、ぐねぐねって曲がってる、ほんまに360度の道やったとしたら、うんうん、それは全方向じゃないですか。うん
うん、はいはいはい。
でも、やっぱりあの、ある程度、こう、
うん、
北向いてる、南向いてるみたいなものが、
うんうん、
あの、州によって全然分かれてて、
ほうほう、
州によったら伸びてる道をグラフにしたら、
ええ、
円グラフなんですけど、十字を描くんですよ。
十字を描く。はい。
要は南北の道と東西の道ばっかりですと。
なるほど。っていうのは、東西南北に、行きたいような都市があるからってことではなく。
要は京都市。
はい。
なんかはそれに近い状態になりますよね。
あー、なるほど。東西南北ばっかりの、道やと5番みたいな名になりますもんね。
うんうん。で、
はいはい、
5番みたいな街になっていなくても、
ええ、
ど田舎で、
はいはい。
で、完全にあの南北にしか道が通っていない。
ああ、あります。っていうか、うん、あの、大阪府の南の辺大体そうですよ。
でしょでしょ、
はいはい。
そういうところやったら東西ですと。
はいはい。
で、もうそういうことを考えずにぐちゃぐちゃに道路を引いてると、
ええ、
いびつな円グラフになると。
はいはい。
多分日本多分相当いびつでしょ。
いびつやと思いますね。もともと、うん、山岳の多い地形ですからね。
うんうんうん。 まあまあ完全に東西に引くなんてことはある程度難しいんでしょうけど。
ですね。
それにしたってね。
それにしたってっていう話ですよ。
なんかもっと地下とかうまいこと使われへんのかなとかね。
ですよね。
うん。いつまで信号ってやるのとか思いません？
あ、なるほど。
うん。
僕、いつまで踏切やるのっていうのは、しょっちゅう思いますけどね。うん、
でしょ？
うん。
あんな立体交差にしてしもったらずーっと走れるでしょ？
ですよ。
うん、
近所の JR の踏切が遅いこと。多分全国でね、開かずの踏切って今でもいっぱいあると思います。
うんうんうん、
で、こんなダイヤが乱れた時なんかは、余計にね、止めるんですよ。
うんうんうんうん。
うん、やから、車、道路自体は影響がないはずやのに渋滞するっていうのはきっとそこでですよね。
うん。
どっちもが悪影響を及ぼし合ってんじゃねえのっていうところなんですよね。
いや、だからね、今回ね。
はいはい。
地震で僕、電車で帰れなかったんで、車用車で帰ったんですよ。
はいはい。
乗り合わせてね。
うんうん。
で、それで4時間弱かかったんかな？
4 時間、うん。はいはい。
かかったんですけど、だいたい6時ぐらいに会社出て10時ぐらいに家着いたんですよ。
はいはい。はいはい、
まあ、途中酒買って帰ったりとかしたんで若干の寄り道ありますし、
ええ、
乗り合わせなんでちょっと誰々くんの家の方までとか行ってますから。
あ、うんうんうん。まあ、ね、
う
ん、
そういうのでタイムロスあるんですけど、
はいはい。
スムーズに行ったら45分ぐらいで行ける道が4時間ぐらいかかったと。
ええ、そうですね。
で、うんうん、めちゃくちゃ長かったな思ったら、ある人なんかは家着いたら4時言うてましたからね。
ああ、午前様もええとこですね。
うん、そろそろ空知らんでくると。
9% 乗りましたか？ジャスさんも。
全然出てこない。いや、その人なんか言ってたのは、はいはい、右折。
ええ。
ある交差点で右折するのに3時間半かかったと。
ええそれは、もう、捨て左折で、ぐるっと回った方が早いレベルですよね。
うん、いや、もう、一回の信号の、
はいはい。
その、青なって赤なるまでで、
ええ、
その列自体が一台進まへんやと。
あ、そう、なるんですよ。
うん。
混んでるところは特にそうで、混めば混むほどですよね。
うん。
無理して、左折できひんぐらい、詰めてくるんですよ、
う
ん。
そう、そう。
その直進側も。
うん。
だから、右折って言っても、ほんまにね、うん、右折させてくれへん。
うん。
っていうのはありますよ。
言うてましたよ、その人。
はい。
まさか信号1個曲がる間に、
ええ。
車に積んでるそのカーナビのテレビで、
ええ。
ジュラシックパーク見終わる思わんかった。
それまた、えがたい経験ではあるけど。
ですけど、ね、ちょうど9時くらいにその交差点入ったんですって。
はいはいはい。
だ金曜日やったでしょ、大雨。
ええ。あ、はいはい。
ジュラシックパーク3やってたから。
ね、前にも、桜川マキシムで聞いたかもしれんけど、
うん、
やっぱり車には足つけましょうと。うん、ビヨーンって伸びて、うん、ひょこひょこひょこって歩いてね、またいでいくような機能つけましょうっていう話ですよ。
そうですね。そんな話したっけ
しませんでしたっけ？
しましたっけ？
っていう、うん、という話ですよ。
うんうん、
というか、そんなことがなくても、
うん、
道路整備がちゃんとしてれば、
うん、
そういうことはないんです。
なんですかね。
そう。
うん
と思います。
うんうんうん、
その、開かずの踏切とかですよね。
うん、
その右折レーンは、うん、むしろ極端な例ではありますけど、どんだけちゃんとしてないかなっていうところではありますよ。うん、
本当にね。
基本、日本の国会、法律って絶対国会で作るじゃないですか。
まあね。
法律というものは、うん、条例とかはあれですよ。政令だとかね。そんなんはあれですけど、
うん、
が、全然動きが遅いと。
うん。
いうのは、
うん、
きっと裁判所と何になってるからっていうのもあるんでしょうけど、
うん。
未だにね、50cc のバイクが、
うん、
時速30キロの制限速度ですとか、
うん。
自転車は、反対方向から逆走しても特にお咎めないですとか、
うん。
厳密に言えば、1回目かって注意されて、2回目は、なんか反則金みたいなのあるんですかね、
はい、はい。
なんかちょっと知りませんけど、そういうのがあるらしいんですけど、
うん。
事実上の話みたいなことになってんのは、
うん、
それはあまりにも働かなさすぎじゃないのっていうところなんですよね。
そうね。
うん。
まあ、ただね、50cc でね、
ええ、
30キロ以上出すともう怖いですけどね。
まあ、体感はね。
ぶっちゃけ
ええ、
学生自分とかって、
はいはい。
乗ったら、
ええ。
フルスロットルで行くじゃないですか。
行きますね。やりますよ。
若干前浮きかけて焦るぐらいブラーって行くじゃないですか。
僕とかジャスさんの学生時代って、うん、ツースト全盛なんでそれあると思うんですけど、今多分ね、うん、そこまでの怖さはないような気がします。
え、でも会社の現地とかでも思いっきりアクセルギューン回したらブイーン行きますよ。
あ、行きますか。
ただね、あのバイクで前おったね、元ヤンキーので、ね、上司がね、リミッター解除してる説があるんでよくわからないですけどね。
あの、その N 数ではまあ語れん場合もあるでしょうけど。ただ、その30キロで走れと、うん。それ以上は捕まりますよ、みたいな。で、明らかに道路交通法整備おかしいでしょうと。
まあね。
最高速度が60キロなんも、あの、うん、どんなに広い道でも、うん、あの、2車線の道路でも、60キロおかしないかと、いうのは、ほんまに思います。バイパスみたいな車しか通らん道でも、基本は60キロでしょ、
うん、
それは違うんちゃうのと思うんですよ。
まあね、まあね、そのくせ急に 125cc まで乗れますとか言われてもびっくりしますけどね。
そう、まあまあ、そうなんですけど。
え、ちょっと怖いけどって思いません？出る速度ちょっと違うでしょ？
うんうんうん。うん、私、今 90cc 乗ってますけれども、うん、50cc のバイク乗ってる人がですよね、
うん、
30キロ超えて走ったら、なんか走行が不安定で怖いよなっていう体感っていうのは、
うん、
あの、まあ、あっていいと思うんで、うん、それは、じゃあそれぐらいの速度出したら怖いから自分で抑えるでしょうと。
うん、
むしろ30キロ以上の速度を出した時にこんな危険性がありますと。いうエビデンスがあると。なったら、なんでしょう、ハンドルが曲がる時にはこんなに事故起こしやすいですとか、
うん、
直進性がこんだけ失われますみたいなデータがあってその法律が決まってるとか、うん、っていうのやったらわかりますけど、
うん、
なんとなく 50cc やったら危ないんちゃうみたいなところでずっと変えてないのって、
うん、
タイマン以外の何者でもないんじゃないですかと。
まあね。
一対一で喧嘩するという意味じゃない方のタイマン以外の何者でもないじゃないですか。ね。イランボケを挟みますよ。9% 飲んだら。
ね。まあ、しかしね。まあ、はい、もう一つあるのはね、もうこんだけ、大雨の直後から暑くなってきとるでしょう、は
い
は
い。暑いですね。
スズメバチ増えすぎね。
ああ、そうそうそう。
うん。
よく、あの、啓蟄とか言って、2月ぐらいですか？
うん。
啓蟄って言って虫が出てきますよ、みたいなところから数えてですよね。もう5ヶ月も経てば、もう、やり放題ですよ。虫たちは。
そう。
うん。特に田舎は。
ちょっと前からね、スズメバチ、よう見るな、思ってたらね。
ええ。
うちの郵便ポストの中に巣作ってましてね。
はいはいはい。
あの、で、ちょっと前にうちの奥さん刺されたんですよ。
ああ、スズメバチって、あれなんですね、結構やばいんですよね。
やばいっすよ。
なんか、郵便ポストの中ってことはもう、アマゾンの人たちとかが、顔が刺されてまん丸になったりとかしてなかったりとかしたんですか？
あのね、外から入れる方はね、ちゃんと蓋がパコンって閉まるんですけど、
はいはい。
取り出す方の蓋が甘かったんですよ。
あ、はあ、はあ、はあ。
だからそっちに隙間があるから、そっから出入りしてて。
ああ、はいはいはい、はい。
で、うちの奥さんが、その、郵便物取るときに刺されたと。
ああ、はい。
いうのが10日ほど前にあったんですよ。
ええ。
で、そしたらね、はい、3、4日前。
うんうん。
また刺されましたと。
はいはいはい。
2回目やばいでしょ。
あ、なんか言いますよね。
うん。
アナフィラキシーショックでしたっけ？
そうそうそうそう。うちの奥さん、アナフィラキシーショックって言おうとして、ええ、あれなるかな思って、アナフィラキシーって言ったから、今一瞬お尻の穴言うたよね、って言ってたんですけど。正しくは、エイナルですけどね。
発音がいい人ね。
そうそうそう。いや、ほんでね、刺されてね、そしたらね、
はいはい、
その日は大丈夫やったんですよ。
ええ。
いや、痛いなとか、腫れてるわとか言ってたんですよ。
はいはい。
翌日の昼ぐらいになる前かな。
ええ。
呼吸ができへんと。
お。
で、胸が苦しいと。
はいはい。
恋かしらと。
あはー、ジャスさんというものがありながら。
ありながら、不定野郎だと。
これだけ愛を注いでいるのにと。
ね？
なったわけですね。
なったわけですよ。で、病院行って。
はいはい。
で、点滴ですよ。
あら。
抗アレルギー剤かなんかの入ってるやつ、うんうん、抗生物質も入ってんのかな？
はいはいはい。
うん。
いやー、なるほど。
ほんで、結局会社も休んだ、翌日も休んだかな？
はいはいはい。
うん、して。 で、僕、ね、とりあえずそれがあったんで、早退してですよ。
ええ。
家事もせないかんから。
はいはいはい。
うん。で、とりあえずですね、蜂退治スプレーを買うてきてですね。
お
お。こう、はいはい、郵便ポストの中ブシューってこう隙間からやるじゃないですか。
はいはい。
中で蜂暴れとんでしょうね。
ああ、はあはあ。
郵便ポストの中からカカカカカカカカカン
って。怖い。
こう何匹もが暴れてる音して。
ああ、はいはいはい。
うん。で、それがだーたカカカカカカカカン、カラン、カラン、カン、カン、ぐらいになってきて。
はいはい。
おとなしなったって思ったら中で何匹か死んでましたわ。
ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。
で、中覗いたらね、どれぐらいかな、
はい。
そんなに大きなおちんちんなのぐらいの太さの、スズメバチの巣ができてて。
うわあ。あ、でも、スズメバチの巣ってイメージとしては、うん、でっかい壺ぐらいのイメージですけど。
ですけど、まだその出来かけなんでしょうね。
はいはいはい。
うん、こんなの食えられないよ、ぐらいの。
ぐらいの感じだったんですね。
ぐらいの。直径7センチぐらいのね。
ああ。まだ、ガンダムが空中に放り投げて三段流星脚ってやるぐらいの大きさにはなってなかったやつですよね。
三段流星脚って何でした？
いや、壺をね、放り投げてね。うん、空中に放り投げて、うん、それを足で割ることによって、その破片で攻撃するという技ですよね。
何出てきました？
ビクトリーラーメンマンですかね。
そのガンダムか。あいつか、独種のやつでしょ。
独種と、独種は手が毒じゃないですか。
そうそうそう、あいつの、あのガンダムでしょ。
え、それガンダムでしたっけ？
じゃなかったでしたっけ？
壺を空中に放り投げて足で割って、うん、なんか、うん、その破片が降ってくるみたいなやつが、
はいはいはいはい、は
い。いてたでしょ。
はいはい。はいはい、あったあったあった。
そう、スズメバチってあのイメージなんですよね、巣は。
巣はね。そんな大きい、ね、丸っこい。また出来かけね。
そうそうそうそう、うん、ね、その大体毒ガスで殺すしかないんですよね、そうですね、虫とかね。
虫とかユダヤ人はね。
それがね、非常に不謹慎。
不謹慎。
不謹慎。最近7人連続死刑になった人たちもそんなことしたけど。きっと、うん、あそこの地下鉄の中はコンコンコン言ってたんかなって今一瞬思ったけれども。
あれでしょ、池田大作暗殺未遂事件のウィキペディア見ながら、それは頑張れやってちょっと思うやつね。
そんなんあるんですか？
諦めんなやって。知りません？
知りません。何ですか？
池田大作を暗殺しようとして、
はいはい、
サリン巻きに2回ぐらい行ったんですけど、
ええ、
1回は機械故障したいって帰ってきて、
はいはい、
2回目はなんか機械また故障したいって直してるうちに1人がサリンやみで、あかん死ぬって言って帰ったっていう。
ああ。結構そういうの多いんです
ね。そう、心臓マッサージしてたら生き返ったっていう。ひどい話。
小林義則も殺し損なってたしな。
そうそうそうそう。あれ VX ガス。
ああ、なるほど。そう。
そう。
いや、蜂にとっての VX ガスを撒き散らしてですよね。
うん。
まあ、なんとか退治したみたいな、ね。
そう、退治したんですけど。
ええ。
最後、巣取らないかんでしょ？
ええ。
割り箸でこそいでたんですよ。
はいはい。
で、こそいで、取ったらね、中で蜂の子また、うねうねうねうね動いてましたわ。
ああ、はいはいはい。
で、トイレ流して。
ええ、佃煮にしようとは思わなかったと。う
ん、スプレーしとるんでね。
ああ、なるほどね。よっぽどよう笑わんと、
ね。そうそうそう。でね、
はいはい、ええ。
それでもスズメバチ飛んどんなと思って。
はいはい。
うん、それもなんか、ハスがあったあたりよ。
ええ。
こう残党がうろうろしてるんやったらわかりますけど。
はいはい。
なんか若干ずれたとこ飛んでんなって思って。
はいはい。
ふっとよう見てみたんですよ。
ええ。
もう一箇所あって。
おお。
そしたらね、排水口の鉄板の裏に、
おー。
今度はね、直径15センチぐらいの蜂の巣があって。
はいはいはい。
で、要はその排水口を出入りしとるんですよ。で、そこをとりあえず排水口に目かけてブシャーってやって。
はいはい。
蜂がおとなしくなったところを見計らって、ホースの、ジェットモードで。
はいはいはい。
ブシャーやって。
はいはい。
この排水口の中に落としましたけど。
まあ、詰まったりはせず。
詰まったりはせず。
ね、
うん。
まあ、よかったですけどね。
ジ
ャスターの近所って結構自然豊かなところですよね。
そうですね。
っていうのもあるんでしょうけど。
そう。いや、だから暑なってきましたからね。
そう。皆さん、今年は虫には。
そう。
気をつけましょうよねっていう。
スズメバチ多いですよ、今年きっと。
多いでしょうね。あいつらね、
うん、
きっと暑ければ暑くほど元気になりますしね。基本は。
基本はね。
ミツバチが集団でスズメバチを虫殺すみたいな話もありますけど。
ありますけども。
基本は、暑くなるほど昆虫って動きが活発になります。
そうです。
温暖化の話のところで武田先生が言うてはった。
でもあいつらもタンパク質やから40度超えたら結構やばいでしょ。
ああ、なんですかね。
うん。
だとは思います。だから、きっとサウナに入れた一発やろうなと。
そうですね。まあ、とりあえず皆さんもですね、まあ、はい、まかり間違っても死なないようにですね。
そう。もう水害とね、その、蜂の毒はね、死ぬ桁数が違いますのでね。なんとも言えませんけれども。
なんとも言いませんけど、まあ、熱中症とかも怖いですから。
そうなんですよね。うん、
だから、皆さん暑いなと思ったらすかさずビールでも飲んでですね。
それ、対策にならんって聞いたことあります
よ。うん、とっとと、エアコンでも効かせて寝ることですよ。
そうですよ。
うん。
まかり間違ってもですよね、フェルトと断熱材、防音材の小さな小部屋にこもったりとかはしない。ね。防音室みたいなところっていうのは、まかり間違うと、人を殺すほどの温度の上昇が見られますので。
そうですね。ネットラジオ誌ってシャレにならないですからね。
いや、昨日までは元気だったんですよ。でも見に行ったらね、明らかに脱水症状かなっては思ったんですけど、みたいな。
お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さん。お父さんってなるでしょ。
ってなったらね、
うんうん、
シャレにならんじゃないですか。あれなんかひろしさんの声がだんだん小さくなっているような、じゃあもうこの辺で切り上げますかみたいなことで、で次ラインが繋がらないみたいなことがあるから、
これでも、ね、ネットラジオ収録してる向こうで明らかに死んでても実際の連絡先知らんからどうしようもないですよね。
どうしようもないんですよ実際ね、
うん、
家族に別にこういう連絡してくださいも言ってないし。
ないない。うん。
ないない。もうそういうことですよ。そうそう、
緊急連絡先知らんし。
そう。
うん。
そう、皆さん気をつけましょうよ。
そうですよ。
今年の夏はね、いろんなものにね、蜂やら雨やらね。
うん。
それだけですまんかもしらんから。
そうですね。あと自分の家のハザードマップね。
うん。
ちゃんと見ときましょう。
ですね。そう、行政がね、頼りにならんと思ったら、やっぱり最後はね、自分で何とかせなあかんと。うん、
いや、ハザードマップ、はい、準備してんのも行政ですけどね。
そう。だから、そのハザードマップが、果たして役に立つのかっていうのはね、その時になってみんと、
まあまあね、
わからんやろな
と。まあでもこの辺のね、言ったらね、割とどういうのかな、
ええ、
みんなこう、割と真面目に仕事してそうな人たちが作ってるじゃないですか。
まあまだね。
うん。
はいはい、はい。
だからまあまあまあ、一応見といたらいいじゃないですか。
そうなんです。うん、
と思いますけども。
はい。
うん。あ、今見ましたところですね。
はい。
うちは大丈夫。
ああ、うん、うん、うん、うん。
土砂災害警戒区域は、
ええ。
ね、三本筋が北のところまで迫ってますけど。うち大丈夫。ええ、
うん、それは良かった、
うん。うんうんうん。
大概、自分とこの市町村とかでもね、決まってるでしょ、うん、雨降るたんびに、この地区とこの地区のこの地区の人は、逃げる準備をしてくださいみたいなことを毎回言われてんな、ここな、って思うところには絶対家買わないようにね。
そうですね。だから家買うときはハザードマップ先見とくのは当たり前のことかもわかんないですね。
そうですね。
うん。
っていうか、運なよ、と思いますけど。
確かに。
行政が売らすなよって思いますけど。
それは、そう。
それ。何自由に差しとくの、何が自己責任なのっていう話じゃないですかっていう話ですね。ですよ。ちょっとね、人生で一番大きな買い物の時はみんな気をつけましょう。
あれでも思うんすけど。
はいはい。
こう、山の方向に向かって、
はあ、
V 字の鉄板みたいな置いてたらダメなんですかね。
V 字の鉄板。なんですそれ。
V 字の盾みたいなやつ。
ダムってことですか？
ダムじゃなくて。
はい。
V 字ですよ、V 字。
V 字。
V の字。
はぁ、
あ。V の字の先端が崖崩れしてきそうな方に向かってるやつ。
おー。その崩れたやつを両側に逃がすってことですか？
そうそうそうそう。
うーん。
あんなんで家防げないですかね。
いや、それは、多分、無理ですよね。
無理ですか？
無理と思いますよね。
鉄板ですよ、鉄板。
鉄の板ですよね、所詮は。
鉄板ですよ。いや、太さはだから、ある程度計算して。
はいはい。
15センチぐらいの太さかもわかんないですよ。
はいはいはい。その重さの鉄板が買えるんやったら、家をもっと便利なところに買いましょうよって話ですよね。
いや、鉄板、そんなせえへんでしょ。
いや、だって15センチでしょ？
うん。
1センチいくらですっていう話じゃないですか。15センチ、1メートルいくらですっていう
300万ぐらいでできません？
いきますかね。300万があったらきっと地震保険とか、その天変地異も保証するやつに入るんちゃうかな。
ああ、なるほどね。
で、そもそも、そういう被害に遭う人って、そういう地域に家を持っていることからもわかるように、保険やらそういう、なんでしょう、災害対策の、自己投資ができる経済状態じゃないことが多いじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
それはそう。
うん。だから、もう、少子高齢化でね、日本人減りますのでね。
そうですね。
もう、コンパクトにしていくしかしゃあないんかなと思ったり。
コンパクトシティ。
コンパクトシティはいいんですけど、東京だけに集めるのはやめてくれよと思うんですけど。
いや、大丈夫。大阪も集めるでしょ、ある程度。
どうかな。でも結局減ってますからね。
まあね。
そう。計画的な行政をお願いしたいと。いうところではありますけど、
はい。
対処交渉に立って見れる政治家がいてないのかな？ということで、
はい、
そう。はい。自己防衛、なるべくね、っていうことです。
そうですね。
はい。
死んで花火が咲くものかですからね。
ですんでね。そう。今回のね、亡くなった方には、本当に哀悼の意は表したいのですけれども、ね、もう、でも、やっぱりね、我々のって言ったら、あれなんですけど、政府とかね、その行政の責任っていうのはやっぱりあるよなと思いながらですね。思いながら、でも、ある程度自己防衛せなあかんのかなとか思いながらですね。
そうですね。
はい、皆さん気をつけましょうですよ。はい、
そうですよ。はい、はい、今僕もハザードマップ見ててびっくりしたんですけど、
ええ
ー。うちじゃなくて、
はい。
よその自治会が避難所にしてる集会所、思いっきりハザードマップで巻き気なとるかなっていうね。
そこに逃げたらあかんやすね。
そうそうそうそうそう。
はいはい。それ、2011年の311日の時もなんか言ってましたよね。
ねえ、だからまあ、前もって見ときましょうということですね。
はい。なるべく上がらいましょう。
そうです。
はい。
はい。まあ、何ですか。ご意見も何も思い浮かばんかった。
そう。とりあえずね、なんか、今回のね、水害で助かりましたみたいな話とかあったらですよね。
うん、
そういう経験談とかでもいいのでですね。
うん、
あれこれと聞かせていただくと我々もですね、うん、それについていろいろ意見っていうかですね。
うん、
お話したりできますので。
まあ、また思い改めたりとかね。
ええ。
いうこともあろうかと思いますので。
はいはい。はい、ぜひとも、意見などあれば、お気軽に、はい。
そうです。
はい。お気軽にの方は、結構前に死んでますけど。
そうですね。
はい。よろしくお願いしたいと。はい。
桜川マキシム、公式 LINE アカウントかですね。
はい、はい。
有料配信実験用アカウント、もしくは、Twitter のシャープ桜川マキシムまで、お願いします。
お願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。